こんにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとメールいただきましてですね、
はい、
メダカさんっていう男性の方なんですけども、うん、ちょっと読ませていただきます。
はい、
お気楽チャンネルは刺激的なので毎日のように聞いています。ありがとうございます。最近他人合わせ鏡を実際にやっていてあることに気づきました。僕は人付き合いが苦手なので友達は一人もいませんが、本当に面倒くさいのは他人ではなくて自分だったんですね。すごく驚きました、というメールで。
うん、短い。熟成の方ですか？
いえ、これ熟成の方ではないですかね。
あ、一般の方で。
他人合わせ鏡を、まあ、最近やったと。
はい。
はい。これね、なんで読ませてもらったかというと、
はい、
この気づきってね、大きいんですよ。
ちょっとびっくりしましたね。
深いとこ気づいてるんですよ。
いや、ほんまですね。
これね、なかなかこれ、分かってる人ってね、あんまりいないですよ。面倒くさいのは自分だったんですねって、なかなかね、例えば、誰かが苦手だとか、
はい、
いいですよ、いいですよ、それでいいですよ。苦手だって誰が言ってるんだって、やっぱり自分じゃないですか。ですよね。誰々が面倒くさいなって言ってるのは誰なんだと、
はい、
自分じゃないですか。あいつね、本当自分勝手なんだよって言ってるのは誰なんだと、
はいはい、
やっぱり自分ですよね。
うんうん、
ね、あのね、そうやって考えてみると、100% 自分なんですよ。
そうですね。
だからいろいろこと言ってるのは自分の中の自我であって、全部面倒くさいの自分なんですよ。そこに気づいている人ってなかなかいない。
なんか文字とかで読んだりね、聞いたりはしててもね。
そう、感覚的にね。反応してる自分がめんどくさいんやと。だからその相手がめんどくさいんじゃないんやと。
はいはい。
そうだ。だからその、人付き合いが面倒なんだ。あたかもなんか人と付き合う相手がめんどくさいから、自分は引きこもり、になってるよっていう人が多いんやけども、実は反応する自分がめんどくさいっていう風に変われば、
はいはい、
そういう風にでんぐり返しになればね、変わってくるんですやっぱり。
ね、外には問題ないです
もんね。そうやね、何も問題ない。全部自分の反応が問題を作ってるわけやからね。結局自分っていうものが先にあるんですよ。で、自分と他人の考え方が合わないとかね。
はいはい。
自分はこう感じてるんだけど他人は同じように感じてくれないとかね。それだと自分が先に、相撲だったら自分は先に立ち合いをしてるわけですよ。
そうですね。
で相手も立つと、
はいはい、
先に自分、次に相手、だからね、いつもこの順番なんやっていうことが分かれば、ああめんどくさって自分に対して思うわけね。
ああ、はいはい。
何年反応してるのかっていうのを、こうやって合わせ鏡とかいうテクニックで見ていくわけやから、そういう反応してるものをどんどんポイポイしていけば、自分がどんどん楽になっていくわけなんで、全部自分一人で完結する話なんだこれね。
そうですね。
そうなんですよ。
いや、すごいですね。
そうやね。だからそのことにメダカさん、気づいたっていうことすごいなと思って、それでちょっと今日オープニングでご紹介させていただきました。
はい、
ね、ジョーカーワークやってないんですけど、お気楽チャンネルは聞いてます毎日っていう方結構多いんですよ。ただね、それはいいし、それで気楽になってもらえるんやったら、まあ、ありがたい話なんですけども、このメダカさんのようにね、聞いてもらった上でやってもらうと、
そうね、ぜひやってほしいですね。
そうやね、あのね、感覚的にドーンとくるんですよ。で、それにも自分でも驚くぐらいの、
はいはい、
めちゃくちゃシンプルやねんけどね、カーンとこう来るわけね、ゴーンってくるわけね。これがあるかないかで大違い。
なんかその気になっててもね、すぐ持っていかれますもんね、自我に。
そう、理屈っていうのは顕在意識でしょ。
そうですよね、
常にね。だからね、人生を支配してるのは潜在意識の方なんで、
はいはい、
なんぼ頭で理屈で顕在意識で理解したものは潜在意識に入っていかないからね。そんなに浸透していかないんですよ。
はいはい。
だからいつもこう頭の中でこうワーキングメモリーっ って言って、うん、常にこう記憶してるところに、うん、そういう理屈を入れといて、ちょっと引き出して納得していかなあかんので、
あ、はいはい、
そこ止まりで潜在意識は動かせないんでね。
そうですね、
うん、だからこういうふうに実際にやってもらって、潜在意識がぐっとこう、ね、変化した時にやってくる、こう下から上がってくる理解というのが全てこう変化を作っていくわけなんでね、うんうん、
はい、
うん、そういう意味では聞いていただくのはすごく嬉しいんだけども、うんうん、実際たまにやっていただくと、
はい、
できれば毎日10分やっていただくと、
うん、まず10分からですね、
うん、毎日10分でもやっていただくとじわっとこれ始まるんでね、
うんうん、
はい、ということを、皆さんに感じていただきたく、メダカさんのメール紹介させていただきました。
はい、
はい、ということでピカさんの方から何かお知らせがあれば、まあ、お願いします。
今度2月21日が、まあ、ノンキザなんですけども、
はい、
で、今回、まあ、一部に、マインドフリーオープンセッションっていうのが、
はいはい、
これ、6名の、定員なんですけどね、今も4名、参加者、
そうですか。
おられて、あと、まあ、2名ということなんで、
なるほど。
まあ、ちょっと興味のある方、ね、お早めに申し込み。
ね、オープンキャンパスっていうのはあるけどね。
オープンキャンパスで
大学のその見学会みたいなね、はい、オープンセッションって大体セッションって僕も個人セッションしかやったことないから、そういう6人というこの複数でね、
はいはい、
みんなの前で、
そうですね、
自分のマインドをさらけ出すというのは僕もまあ、なかなか日本もアメリカっぽくなってきたかなと
じゃあ最近多いですね、いろんなところで。
そうなんや。
オープンカウンセリングとかオープンセッションのは、
へえ、それだけどまたそれはそれでそういう良さがあるんやろうね。
そうですね、やっぱりうん、みんなの前で話すっていうことはもう覚悟ができてますからね。
ああ、半端じゃちょっと言えない
か。半端じゃないですね。
うん、その
気合入ってますね。
一山超えるんやろうね、そこで。
もうそこでまずもう超えてますよね。
うん、変化起こるよね。
うん、う
ん、なんか自分の作った壁みたいな自分で超えていってね。
そうですね、
うん、それであれやっていう感じも、あ、それが全体的にそういうこう共有できるわけね。
で、見てる方も割とね、うん、集まる人って同じような問題持ってる人が結構集まったりするんですよね。
お、なるほどな。
不思議と。
なるほど、じゃあ私もそのあるわみたいな共有か共有できる、
うん、で見てるだけでこう、うん、癒しが起きたりね。
うん、
あ、分かる分かるとか。
なるほどな。じゃあ、うん、まあそういう場でしか味わえない何か
入
ってもらえるということやね。
個人セッションでは味わえない感覚ですよね。
なるほど。じゃあ、はい、その持っていく自分のその問題事とか、そういう相談事とかいうのは自分個人のものでいいわけやね。テーマが決まってるわけじゃなくてね。
いや、なんもないですよ。もう、
うん、フリーやね。
今、フリーです。
あ、なるほど。じゃあ、はい、そこは気楽に。
体のことでも。はい。
うん。まあ、何も強制はされないでしょ。
何もない、あ、何もないですよ。
ね、強制して絶対言わなきゃいけないってこともないやろし。
いや、うん、見てるだけでもいいですし。
なるほど、なるほど。
はい。
うん、
大丈夫です。
うん、そんな取ってこうってもんじゃないん
でね。ないですね。
うん、そういう和やかな感じの中でできる範囲で参加すればいいと。
そうですね。
そういう気楽な感じで行っていただいていいってことですね。
はい。
はい。
そうです
ね。で、枠はまだ2名あるってこと。
あと2名ですね。
わかりました。
で、勉強会の方が今12名
のと。その後にノンキザの話ですな。
そうです、そうです。いつもやってる。
定例会やね。
はい、定例会。まあ、今回ダイエットなんですけども。
なるほど。
はい。
ダイエット。
まあ、12名のところ今7名参加者おられるんで、
ならあと5名ぐらいあると。
あと5名ですね。
で、あと2週間後ぐらいですかね。
そうですね、2週間後ですね。
わかりました。じゃあ、はい、ただぜひね、初の試みなので、
そうですね、
参加していただいて、
はい、
これまた続けていくかどうかっていうのは、
いや、まあ続ける
つもりで
予定です。
なるほど、なるほど。で、第1回、はい、
そうですね、第1回ですね。
参加したいっていう方はぜひ、あと2名の枠らしいので、
はい、
ピッカリさんのところブログへ行って申し込んでください。
はい、お願いします。
はい、はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキロクチャンネル、
はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、私は過去の失敗が頭から離れず、それが原因で一度うつ状態になってしまいました。失敗とは親に自分の進路を決められ、自分の行きたい学校へは行けなかったこと、また家を建てるときに自分の意見がほとんど通らず、家作るに失敗したと思っていることです。どのような浄化が効果的でしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
このご質問いただいた Y さん、55歳の男性なんですけども、
はいはい、
未だにこの進路にね、進路の件で失敗したということが頭から離れず、まあ、鬱になるぐらい苦しんどられると。
はい、
ね、もう30年以上前の話ですから。
そうですね、
ね、もう忘れてもいいようなものなんですけども、なぜかこの頭から離れないと。
はい、
なぜこんなことが起こるのかと言いますと、記憶にね、やっぱりこの強い感情がね、
あ、そうですね、
ひっついている、からですよね。
はいはい、
例えばほら30年ぶりに同窓会に行ったとするじゃないですか。じゃあみんな容姿が変わっちゃってね。
そうですね、
見分けつかねえみたいな。もう30年も経つね。でも毎日のようにほら遊んだり、まあ悪友というかね、
あ、はいはい、
とか例えばこう恋して片思いだった人とか、逆に仲悪かったやつとかね、
はいはい、
嫌な思い出があるやつっていうのは、ちょっと名前聞いてしばらくすると、あっと思い出す
ね、
ことがあるはずなんですよね。
ありますね。
でも逆にどうしても同じクラスにいたと思えないような、存在感のない人っているじゃないですか。
いますね。
だから、存在感がないっていう、言葉はよく使うんだけども、
はい、
別にその人からこの生命エネルギーが全く出てないとか、オーラがないよとか、でもそんなことではないんですよね。
あ、はいはい、
だから存在感のない人っていうのは、言葉を変えるとこのエピソード記憶が非常に少ない人。
はいはい、
エピソードっていうのは英語ですけど、これ日本語にすると出来事じゃないですか。ですから出来事の記憶を、記憶のことをこのエピソード記憶と呼ぶわけなんですけども、ですから存在感のない人っていうのは、このその人が登場するエピソード記憶が少ないんですよ。
まあ僕にとってとか個人的にですよね。
そういうこと。ひっかりちゃんにとって A さんという人は全く、このちょっとはあるんだけども、エピソード、まあなんか消しゴム借りたとかさ、あのそういう記憶はあるんだけども、そこに感情がひっついてないから、
はいはい、
その大きな感情がひっついてないじゃないですか。消しゴム借りたぐらいの程度じゃ、でか記憶に感情がひっついてないってことは、もうその人は存在しないのと全く同じことなんですね。
そうですね、
頭の中ではね。以前お話ししましたけども、感情ってこのしおりの役割がある、
ありましたね。
ね、あの、辞典のように分厚い本でも、しおりがパーンと挟んであったら、簡単にそのページが開くわけですよ。ですから、30年前の記憶でも、ね、感情がべっとりとね、ひっついた記憶っていうのは Y さんのようにたびたびこの思い出しちゃうんですよね。
はいはい。
でもしね、この受験勉強が何かでね、どうしてもこの記憶しておきたいことがあるんであれば、単語とかね、何でもいいですよ、方程式でもいいんですけども、あのそういうものがあるんであれば、この軽いショックを感じながらね、
ショックですか、
やった方がいい、やった面白いらしいですよ。
あ、そうなんですか。
記憶力は向上するらしい。これ実験があったらしいんですけど、この不安とか恐怖とかね、軽いショックを感じると、この記憶力がその時にドーンと上がるんだって。
へえ。
そうなんですか。嫌な学習法だけどね。
ですよね。
でも要はね、このネガティブな感情っていうのは、記憶にね組み込まれやすいんですよ。
ああ、そんだけきついんですよね。
あのね、これちゃんと理由があって、これはもう生命保存のための本能。あの記憶に組み込まれやすく、思い出しやすく、この思い出すため の, このトリガーになるんですよね。ですから私、ほら神戸に六甲山があるじゃないですか。
はいはい。
で、今この辺では有名な、 山ですよね。
はい。
うん、で、高3の時に免許をこの早々と取りましてね。
はあは
あ。うん、この六甲山のくねくねとしたこのカーブがあるじゃないですか。
ええー。
あそこね、バイクでね。
あ、バイクで。
うん、あの、週末、まあ日曜日になると、こう、うん、よく言う、僕らほら、六甲を攻めるって言うんですけど。
はいはいはい。
カーブをね、こう、カッと車体、うんうん、バイク倒しながら、こう、ぐーんと攻めていくと。
はいはい。
いうようなことをね、まあ、ガキンチョでやってたんですよね、みんなで。一度ね、調子に乗ってしもてね、これもう、全くブレーキかけずに、猛スピードで、
はい。
この急カーブに突っ込んでいった時があって、
下りですよね。
どっちやったかな、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、
はい。
まあ、後ろから、連れとかがわーっと来るから、ええ格好したかったんでしょうね。で、もう外側にやっぱり振られて、
はい、
曲がりきれずにこのガードレールに向かってこう滑っていったんですね。
ああ怖
っ。そうで、もうちょっとでもガードレールの下をくくって、
うん、
もうその先崖です
か。崖ですよね、
あそこね、
うんうん、
谷底行きでしたからね、もうゾッとしましたよね。
よう助かりましたね。
もうガガンとか当たって止まったような感じやったから、スーッといったらもう死んでるなと。
うわ、
それからね、怖なってね、
はい、
6個攻めるのやめたんですけど。
のね、ああ、
そう、なんでこんな話したかというと、この潜在意識にはこの防御本能、防御機能っていうのがあるわけですよ、
うんうんうん、
プログラムとしてあるんでね、
はい、
ですから心と体が傷つくようなエピソードは、
うんうん、
しっかり記憶して二度と繰り返さないように、
うんうん、
潜在意識がこの記憶をガチッとするわけね、
うんうん、
恐怖不安とかそういうネガティブな、
はい、
生命に関わるとか心が傷つくとか、
うんうん、
ね、危険な目にあってこの恐怖を感じたエピソードをすっかり忘れてしまうようじゃ、
そうですね、
長生きできませんもんね。
危ないですね。
俺また次の日また攻めていったアホでしょ。
命知らずですね、
バイク直してまた次に攻めていって、今度は見事にガードレール抜けていったと。
はいはい、
アホでしょ。、うん、だから、そういうことがないようにですね、こういう恐怖とかね、
うんうんうん、
そういう感情はね、記憶に残りやすく、
はい、
後々人生に大きな影響を与えるようになっている、
うんうん、
で、この機能が正常に、まあ、機能しているうちはありがたいプログラムなんですけども、
はいはい、
問題はですね、
うん、
この防御機能っていうのはこの暴走を始めちゃうわけですよ、
はいはい、
暴走しちゃう、
どんな風ですか、
ですから Y さんのように、
うん、
自分の意見を表に出せないなんてことがこう言ったらプログラムの過剰反応なんですね。
ああ、はいはい。
うん。だから、頻繁に起こってくると。
うんうん。
じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
うんうん、
まあ、ここまで、まあ、お気楽いろいろ聞いてくれてる方は、もうピンと来てると思います、ここは。
はい。
ね、仕組みが単純なんで、
うんうん、
エピソード記憶がありまして、その記憶にこうネガティブな感情がひっついている。
はい。
それによって感情がしおりの役目をしてたびたび思い出すわけですから、
うんうん、
もうそのしおりを引っこ抜いちゃう、
うんうん、
ね、
そうですね、
実はもうその記憶が頻繁に出てくることもなくなってしまうわけなんで、
うんうん、
よくほら僕幼稚園の話しますけど、幼稚園児ってすごくエネルギッシュでね、
はいはい、
もちろん中には引っ込み思案な園児もいると思いますけども、
うん、うん、
多くの園児はこの感情が服を着て歩いてるような、
あ、そうですね、
全身全霊で感情をね、
うんうん、
表現するような、
はい、
ね、その時その場でね、もう感情エネルギーが成仏しているから、
うんうん、
記憶にこのしおりが入っていかないんですね。
ああ、そうですね、
うん、だから過去をずるずる引きずるって生きている園児は少ない。
そうですね、
ほぼいない、かけっこ
ないですね。
痛い、もうかっこ悪いわえんってその場で泣くわけでね、
うんうん
うん、かけっこでこけた記憶が頭から離れず夜も眠れないなんて園児はまあいないわけですよね。
あいつ絶対許したれへんとかね。
そうそう、あの一言が許せないとかね。
ないですよね。
もうね、そうやってもすぐ叩いてるから。
うんうん。
腹立って泣いてるとか怒るとか言いたいことあるは言ってますから。
ええー
ね。意識はいつも今この瞬間にあるわけで。
うんうん。
うん、まあ、全く問題ないと。
うんうん。
うん。ですから結局のところ記憶が頭から離れないっていうことは、
はい。
成仏していない感情がね。
うんうん。
あるんですよ。
そうですね、
うん、ですから Y さんの場合でしたら親に進路を決められ、
うん、
ね、自分の行きたい学校へ行けなかったってことなんですけども、
はい、
さてこのエピソードにどんな感情がひっついているのか、
うんうん、
でもちろんこれは Y さん本人しか分かんない。
そうですね、
うん、ですから、 まず手始めにですね、
うんうん、
この自分の進路を勝手に決めた親にどんな感情を持っているのか、
うんうん、
その時に、まあ記憶をたどっていただいてですね、
はい、
一人静かになれるところで、まあ、思い出してみる、
うんうん、
鬱になるぐらいの記憶ですからね、
まあ、進路やから多分大学受験とかぐらいでしょうね。
まあ高校受験か大学なんでしょうね、だからじっくり思い出すと、まあそれが鬱になるぐらいの記憶ですから、
うんうん、
まあ、その時の感情もリアルに思い出すと思うわけですよ、
うんうん
うん、ですからその感情をね言葉にして吐き出してみる、
はい、
ね、頭で言葉を探すとかそんなんじゃなくてですね、
うんうん、
そういうよりは感情エネルギーがうわーっと言葉になって本当にうわーんと出ていくようなね、
もう体に反応出ますよ。
そう出るよね、
出ますね、
うんうん、だから、別に言葉にか確実にしなくてもいいわけですよ、
うんうん、
うわーっていうのでもいいんだけども、
そうですね、
結局何が言いたかったかっていうこともね、
うんうん、
しっかりと、聞いていただきたいので、
はい、
親に対して何が言いたかったのか、
うんうん、
何を主張したかったのか、
うんうん、
どうして欲しかったのか、
うんうん、
ね、そういうことをですね、ここは遠慮なく思い存分吐き出してみる、
はい、
ということが大事、
うん、
そしてもう一つはね、多分これかなって思うのはやっぱ自己嫌悪ですね、
はいはい、
自己嫌悪の感情、これも感情ですからね、
うんうん、
ちゃんと行きたい志望校っていうのはあったわけですから、
はいはい、
正々堂々と親に伝える、
うんうん、
これは自然の流れじゃないですか。
そうですね、
ね、でも、うんうん、それができなかった自分に対しての嫌悪感、
うんうん、
後悔の念ってやつですよね、
はいはい、
これはね結構大きいと思うんですよ、
うんうん、
どっちかというとこの感じの方が強いかもしれないね。
ああ、そうかもね、
うん、なんであんた言えなかったんだろうっていうね、
うんうん、
情けないっていうこういう感情が強いかもしれない。
です
から自分に対してのその感情も思いっきり吐き出してみる、
うんうん、
ね、このようにねエピソード記憶とじっくり向かい合いますと、
はい、
悲しみ、恐怖、うん、怒り、嫌悪感とかね、
うんうん、
まあ、ね、いろんな感情を抑圧したままね、
はいはい、
生き生きと残ってる場合が多いんですよ、
出てきますよね。
そうやね。でね、うん、感情解放をしっかりやった後で、
うんうん、
なぜ行きたい学校親にはっきり伝えることができなかったのか、
うんうん、
その原因を特定するためにね、もう一度ね自分の心と向かい合ってみていただきたい。
はい、
ね、Y さんが進路を決める時のことと、
うん、
家を建てる時の記憶が頭から離れず鬱になったと言っているんですけども、
はい、
根っこはね、うん、もっと子供時代にあると思うんですよ。
そうですね、そこが元ですね。
うん、元が、根っこはまた別にあってね、
うんうん、
葉と枝、花みたいなのが、
はい、
よくたびたび出てくるんだけども、根っこは出てこないと。
そうですね。
ですから根っこってなんだっていうと、やっぱりね、子供って親に逆らって生きることってできないじゃないですか。
幼少期は特にね。
幼少期はね。
うん。
親から見放されるともう命が危ういわけですから。
そんな恐ろしいことないですよね。
うん、そうなんです。だから、基本的に親の言うことを聞かなければいけない。
うんうん。
ね、支配的でしつけに厳しい親だと、
うん。
もう親の言うことってもう絶対ですよね。
絶対ですね。
ピッカリさん特になんか、な感じやって言ってましたけど。
僕はね。
絶対やろ、はい、もう。
もう、で、反抗したらもうね、殺されましたからね。
ね、自分の意見を伝えるなんて。
ああ、ないですね。
ないですよね。
うん。
うん、だから、そういうピッカリちゃんみたいに、例えば頭から否定されてね。
はい。
負けに殴られるとか。まあね、子供の頃ね、そんな経験があると。
うんうん。
どうせ僕の意見なんかもう通らないと。
そうですね。
僕の考えは間違っているんだっていうね。
うんうん、
そんな感じの観念が刷り込まれる。
ねえ、なりますね、
うん。でもね、これ逆のパターンもあるんですよ。
うんうん、
例えば、優しい母親。
はいはい。
でも、とても過保護。
うんうん、
ね、子供の代わりに何でも先回りして考えてあげる。
はいはい。
ね、親に任せておいたら間違いないんだから、
うんうん、
あなたはもう何も考えず言われた通りにすればいいのよ、みたいな。
ええ。
こういう親子関係も、
うん、
子供は自分の意見をはっきり言えない大人になったりするんですよね。
もう考えられませんからね、自分で。
うん、そう。もう考えてはいけないっていう。もう大事なことはもう他人に任せた方がええな、みたいなね。
そうですね。
うん、そういうようなものができてしまうということで。
うんうん、
いずれにしても子供の頃の記憶をこうやって辿っていくとね、自分の考えを表に出すことができずにとても悲しい思いしたというね。
うんうん、
そんなエピソードをね、思い出すはずなんですよ。
そうですね。
うん。で、この根っこにあるこのエピソードも先ほどと同じように感情解放すると。
うんうんうん。
で、大事なのが解放した後なんですけども、
はい。
感情が空っぽになって落ち着いたらですね、
うんうん、
今は我々大人ですから、
はい。
Y さんだったら55歳ですから、この記憶の中にいる子供の自分に声をかけていただきたい。
うんうん。
うん。例えばこの思ったことをね、
うんうん、
相手に伝えてもいいんだよと。
そうですね。
はい、はい。これからも自分のことは自分で決めていこう。
うんうん。
大丈夫。
うんうん。
君ならできる。
うん。
こんな感じですよね。
そうですね。
その時に親が言ってほしかったようなことですよ、要は。
そうですね。
そうね。それを今自分が言ってあげる。
うんうん。
うん。もう大丈夫なんだと。我慢しなくていいんだよというね。
うんうん。
するとね、大事なことを人任せにした方がいいんだ。どうせ自分の意見なんか通らないという、はい、現実を想像していた子供の自分、
うんうん、
これがね安心して成仏してくれるんですね。
あ、はいはい、
さようならみたいな
言ってくれますね。
どうもありがとうみたいな、まあ、ドラマ的にいくとね、う
ん
う
ん、
成仏してくれる、
はい、
ね、その後念押しでね、
うん、
関連浄化をしておくことを忘れないようにする、
はいはい、
ね、そのエピソードがあっていったどんな関連を刷り込まれたのか、
うんうん、
まず文字にするんですね、
うんうん、
ここだったら自分の意見を言ってはいけない、
はい、
大事なことは考えてはいけない、
うんうん、
ね、本心を伝えてはいけないとかいろいろあるわけですよ、ここですり込まれた観念があるわけでね、
はいはい、
それを書き出して、浄化リストに変換して、
うんうん、
ワークをしておく、ダブル宣言までね、
はいはい、
まあ、これ完璧ですね。
じっくりやった方がいいですね。
ここはじっくり取り組んだ方がいいですね。
うん。
うん。でね、もう、これまでお気楽チャンネルで何度も話してきましたけど、
はい。
もう承認の欲求っていうのはもう自立した我々大人にはもう必要がない。
本来はね。
今はいらないじゃないですか。
そうですよね、今はね。
幼児期は必要だったかもしれないよ。
うんうん。
やっぱり見捨てられない、たれたくないしね。
はい、そうだね。
うん、それ当然のごとくそうかもしれない。今はもういらない。だから他人に迷惑がかからないことであれば、
はい、
やりたいことをやって、
うんうん、
言いたいことを言って、
うんうん、
それで嫌われるんなら仕方ないじゃないですか
そうですね。
だってもう長くてあと数十年ね、
うん、
もしかしたら明日終わっちゃうかもしれないじゃないですか。
お前ね、
保証を誰が保証してくれますか。
ないですもん ね、
ね、でもね、うん、もう自我的にはもう死ぬ気全くないですからね
確かに
周りは死んでいっても自分は死ぬ気ないですからね。
ああ、ないですね。
永遠に生きるんじゃないかみたいな。
そうですよね。
あ、まあそういう自我ちょっと横に置いといてですよ、
うんうん、
何の保証もない人生ですから、
はい、
もう相手の顔色を伺ってね、
うんうん、
我慢して生きるなんてちょっとしょうもないじゃないですか。やっぱり
もったいないですね。
しんどいね、
うん、
うん、だから、もうドーンと行きましょうと。
はい、
よし分かった、もう自分に正直に生きていくぜなんてね、
うんうん、
決心をしていただくかもしれませんけども、
はい、
先ほど申しましたように潜在意識の防御機能というのがですね、
はいはい、
それを許してくれないわけですよ
そうです ね、
ね、正直に生きていこうと決心したのは潜在意識、う
ん、はいはい、
一般的なこの我々今潜在意識で喋ってますけども、
うんうん、
潜在意識が決心してるわけで、
はい、
ブレーキをかけてるのは潜在意識ですからね。
そうですね、
当然ながらブレーキの勝つわけですよ。
はい、
うん、でもこの、まあ、Y さんの場合ブレーキですけど、逆にアクセルの場合もあるよね。
うんうん、
ね、本当はのんびり過ごしたいんだけども、
はい、
休日をね、
うんうん、
なんか知らんけどのんびりすると罪悪感を感じるんでね。
ありますね。
休みの日もアクセクスケジュール入れてもギチギチに動いてしまうとかね、
うん、スケジュール帳がもう白紙やとごつい不安になるんでしょうね。
ね、もう休日まで埋めちゃうというね。
うんうんうん、
そういう人っていうのはやっぱりね、子供の頃にですね、
うんうん、
もう遊んでる時に怒られたとかね。
はいはい。
ちょっと横になってのんびりしたらなんか、怠け者とか言われたりね。
うんうん、
逆にというか、こう母親がね、
うんうん、
自分のことじゃなくて、この父親の悪口をね。
はいはい。
あの人、本当は会社なしや、働かないか。まあ怠け者のせいでこんなご飯やねんでみたいなねもう聞かされながら毎日過ごしたら
うん、うん、
やっぱりなんかこののんびりすることに罪悪感を感じてしまう。
あ、ですよね、
うん、だからこれもエピソードなんです、うんうん、
はい、
うん、ですから実際に昔そういうことがあってそこに感情がべっとりひっついてるわけなんで、やっぱり先ほどお話したように原因となってるこの記憶を探してね、
うんうんうん、
実際その中にこの入っていく、
はい、
これがどうしても不可欠になるわけで、
はい、
記憶の中に入って感情を吐き出し、この相手に言いたかったことを言う、
うん
ね、落ち着いたらもう我慢しなくて大丈夫だよっていう声掛けをしてあげると、
はい、
そしてその後に刷り込まれた観念を書き出してワークするという、
はいはい、
この3段階ね、
うんうん、
これをやるとですね、もう安心した子供の自分は先ほど申しましたように成仏して、
はい、
暴走していた防御機能、
はいはい、
もう普通に動いてくれたらありがたいんですよ。
まあ、正常に働いてもらうのがいいですよね。
これ働いてくんなきゃ逆に我々は
そうそうそうそう
とっくに死んでるかもしれないんで、
うんうん、
そういう恐怖とか恐れとかね、そういうものはちゃんと記憶してもらわなきゃ困るんだけども、
はい、
あんまりにも過剰反応しちゃうと、
うんうん、
ワイさんみたいに生きづらくなる、
はい、
うん、だから正常に戻しましょうと、
うんうん、
いうことでこの3つやれば戻りますんでね、
はい、
で今の自分に正直に生きるってことができるようになってきます、
うんうん、
まさかね30年も40年も前の出来事が、
はい、
今の我々の人生を支配してるなんて信じられないと思う人も多いかもしれないけど、
まあそうですよ ね
実際にこれやってみると分かるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
ですよね、
うんうん
うん、大きな荷物を下ろしたように、
はい、
やっぱり心は軽くなっての自分が実感としてあるわけで、
そうですよね、
それとかもう今までと全く違う行動をしたとかね、
まあ、セッションしててもね、
うん、
まあ、いつもそこの幼少期に戻るんですけど、
はいはい、
まあ、クライアントさんは本当にねびっくりしはりますよね、
うんうん、
あ、そんな時の方がまだ引きずってたんですかみたいな。
そうやな。
もうその時の感情解放し、うん、きっちりできたらもう本当に体も変わってますからね。
変わるね。うん、逆の考え方した方がいいね。
うん、
もうほぼ子供時代、中学時代ぐらいまで、
はいはい、
中高までの記憶が今の人生を支配してると思った方がいいね。
あ、もうそうですね。
うん、繰り返し繰り返しそれを。
そうですね、
うん、我々は再現しているんだと、うん、もうそういう考え方に変えた方がシンプルに、
そうですね、
仕組みが分かってくるし、
うんうん
うん、実際スッとこう内観ができるようになってくるんで、
はい、
うん、で Y さんやったらこれをしっかりやることによって、これね、うんうん、僕が言って全て僕の、考えなんでね、この今お伝えしたこと Y さん自身ではないわけですよね、やっぱり。
あ、はいはい、
実際何があったか僕には分からないわけだから。
そうですね、
うん、あ、なるほどなーってやってしまうと、先ほど言いましたように、うん、潜在意識の理解で終わっちゃうから、
うんうん、
気休めにしかならないんですよ、
はいはい、
ですから実際にね、自分がどんな、子供時代体験したかということを、うん、やっぱりこう実際にやっていただくと、
はいはい、
うん、大事です、
うんうん、
はい、で、やってみるとあれっていうようなことが実際起こるんでね、
うんうん、
あれ自分の意見言っちゃってるわみたいな
そうですね、
しかも通してるしみたいな、
そうそうそうそう、
うん、だからね、自分のことは自分でもう通すようになるんですよ、
うんうん
うん、自分の部屋をどういう間取りにするかぐらい通したいじゃないですか、自分の
意見だ
けでね、
はいはい、うんうん、
うん、で、自分の進路ですから、
うんうん、
親の意見も参考にするけども、やっぱり自分の意見もスパーンと言いますよね。
そうですね、
当たり前のことは当たり前にするようになるんでね、
うんうん、
もうそういう、ああ、ナチュラルな自分っていうのにどんどんどんどん戻っていきますので、
はいはい、
ここめんどくさいっていう方いるんだけど、
うんうん、
あのね、ここをめんどくさがっちゃうと、変わんないよと。
そうですね、
うん。同じことをずっと繰り返す方が僕はめんどくさいんじゃないかなと。
うんうん。
うん、そこはズバッと言っちゃってね。
はいはい。
ですから、テイクオフやったら、アキさんのセッション、
ノン
キザやったら、あなたのセッション、
ピッ
セッション、はい、私も、やって、セッションやってますから、
はい、
やっぱりその誘導が必要な場合はセッションっていうのをね、
そうですね、
使っていただくのも一つの手だし、
一人ではなかなかね掘り切れへんとかありますからね。
あのね、一回誘導してもらった方がいいかもしれない、うん、あ、なるほど、こういうことなんだっていう、
そうそうそう、
まあ言ったら一つの成功事例みたいなのを、
コツみたいなの分かりますからね、
うん、コツみたいなのがね、
うん、
自分の中で生まれるとそのパターンが一緒なんで、
あ、パターンは一緒ですね、
うん、だから一回セッションの誘導を使うというのも僕はおすすめじゃない、
うん、そうですね、
したいなと思いますね今回は、
はい、
はい、ということでね、
はい、
この防御本能の暴走を止めるという、
うんうん、
今日お話をさせていただいたんで、
はい、
止めるのは僕らはガイドなんで、ご協力はできるんだけども、
はいはい、
止めれるのは自分だけなんでね、
そうですよね、
誰かが止めてもらうなんてことはこれは不可能です、
うん、だけどそれを望んで来はる人いますよね。
うん、お金払うんで止めてくださいみたいな、うん、
はいはい、
あのね、これはできない、
できないですね。
うん、それは、山岳ガイドを雇うのと一緒で、
うんうん、
この山登りたいって自分の足でやっぱり歩かなきゃいけない。
うん、そうですね。
あ、その道を、あ、こっちの道がいいよと、
はいはい、
うん、そういうプランニングと道、安全な道を確保してあげると、
うんうん、
で誘導するってことはできるんだけども、
はい、
そこまでしか逆にできないんでね。
そうですね。
え、だから一緒にね、二人三脚でやるというのも最初はいいんじゃないかな。一回じゃあ、山の山頂まで登ったら次は自分の足で登れるようになっちゃうんでね。
はい、そうですね。
そういう形で、ぜひやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。